リスナーのあなたに、まずちょっと一つ問いかけから始めさせてください。
はい。
例えば、スポーツの試合を観戦している時とか、あるいは職場の重要なプロジェクト会議の最中とかにですね、
はい。
誰かの行動を見て、なんだか不自然だなとか、ちょっと妙だなみたいな。
ああ、ありますね。
そうなんです。言語化しにくい違和感を覚えた経験ってありませんか？
なるほど。何か引っかかる感じですよね。
そうです、そうです。例えば、明らかに自分が前に出るべき場面じゃないのに、無理に発言して議論を混乱させちゃう人とか。
ああ、職場でもよく見かける光景ですね、それ。
ですよね。逆に、チームがピンチに陥ってて、今こそ助けが必要っていう局面なのに、
はい。
急に貝のように黙り込んじゃって、後になってから他人のせいにする人とか。
いらっしゃいますね、そういう方も。
そういう姿を目の前に目の当たりにした時に、心の中に湧き上がるあの独特のざわつきというか。
ええ。
今回の深掘りでは、その違和感の正体を徹底的に解き明かしていきたいと思います。
非常に面白そうなテーマですね。
はい、今回のテーマはズバリ、競技か感情かです。
このテーマはですね、私たちが日々直面している人間関係とか組織内でのパフォーマンスにおける非常に本質的な認知のバグをついていますよね。
認知のバグですか？
ええ。スポーツという極限状態のメタファーを使うことで、人間の普遍的な心理構造がより鮮明に浮かび上がってくるんです。
なるほど。そこで今回ソースとして取り上げるのが、愛知県にあるバドミントン教室 PHO 愛知が発信したブログ記事になります。
はい。
この記事のタイトルが非常にストレートでして、
ええ、インパクトがありますよね。
格言、皆何かしらキモいというタイトルなんです。
なかなか強烈な言葉遣いですよね。
そうなんですよ。でも私たちの今回のミッションは、コート上で起こるこの不自然さ、つまり記事の言葉を借りるならキモさのメカニズムを解剖することなんです。
ええ。
そして私たちが無意識のうちに、スポーツや仕事そのものではなくて、
はい。
自分自身の感情をプレイしてしまっているという事実を紐解いていくことです。
それも非常に重要なポイントですね。
はい、リスナーのあなたが日常生活のあらゆるラリー、やり取りですね、これを支配するための極めて合理的で知的なアプローチを抽出していきたいと思います。
よろしくお願いします。早速ですが、記事内で列挙されているコート上の不快快な行動リスト、
ええ、ありましたね。
これらはまさにそのメカニズムの典型的な症状と言えるんですよね。
ちょっと具体的に見ていきましょうか。
はい、お願いします。
例えば、ミスの多い人を怖がって焦って自分からミスをしてしまう選手とか、
ええ。
パートナーにお願いすべき場面でなぜか沈黙してしまう選手。
ありますね。
あとは、たった一点の華麗なショットを打ちたいがために無謀なミスを何度も繰り返す選手。
これもよく見かけます。
さらに、都合が悪くなると、あいつらがおかしいって涙を流して責任を転嫁する選手とか。
なるほど。
パートナーに任せた方が明らかに安全な球なのに、無理に触りに行ってミスを量産する選手なんかが挙げられています。
スポーツの経験がある方なら、おそらく一度は見たことがある光景なんじゃないでしょうか。
まあそうですよね。
ソースが指摘しているのは、こうした状態の選手を客観的に見たとき、
はい、
多くの人が直感的になんだか不自然でキモいなって感じるという事実なんですよ。
そう、そこなんです。これって別に単なる悪口とか抽象で言ってるわけじゃないんですよね。
おっしゃる通りです。本来あるべき合理的な行動から著しく逸脱していることに対する、
で、
人間の脳の直感的なアラートとして機能しているわけです。
アラートですか？
はい。目的と行動の間に生じている決定的な矛盾を周囲の人間は無意識に察知しているんです。
なるほど。でも実際の指導現場とか職場だと、この不自然さに対してもっと集中しようとか、
ええ、言いがちですよね。
自信を持っていこうみたいな、表面的な言葉で対処しようとすることがほとんどじゃないですか。
そうなんですよ。記事はまさにそこを鋭くついていて、
はい。
いくら美しい精神論を並べても本質的な解決にはならないと断言しています。
それはなぜなんでしょうか？
なぜなら、彼らが抱えている問題の根源というのは、技術の不足でも気合の欠如でもないからです。
ここからが本当に面白いところなんですけど、
ええ。
つまり、技術がないから無謀なショットを打つわけじゃなくて、
はい。
気合が足りないから黙り込むわけじゃないってことですよね。
まさにその通りです。ソースは、彼らが競技をしているようでいて、実は感情をプレイしているという絶対的な事実を突きつけています。
これが確信ですね。 つまり目の前のシャトルを打ち返しているようで、実際には自分の内側にある感情の処理に追われているだけだと。
ええ、具体的に選手を支配して合理的な判断を狂わせる感情として、
はい、
記事では大きく3つの分類を提示しています。
ちょっと詳しく教えてもらえますか？
はい、一つ目は恐怖と恥ですね。
恐怖、そして恥。
はい、これはどういう状態かというと、ミスを極端に恐れるあまり自滅的な選択をしてしまったり、
なるほど、
失敗を恥ずかしく思うあまりパートナーに助けを求める声すら出せなくなってしまう状態です。
つまり自己防衛本能が過剰に働いちゃってるわけですね。
そういうことです。そして二つ目は快感や自己顕示。
その通りです。一発の華麗なスマッシュが決まった時のドーパミン、
ああ気持ちいいですからね。
ええ、あるいは自分が試合を決めて目立ちたいという欲求が、
はい、
ラリー全体を構築するという冷静な判断を完全に上書きしてしまうんです。
それはチームにとってはたまったもんじゃないですね。
そして3つ目だ、責任逃れです。
責任逃れ、
敗北やミスの責任を自分ではなくてパートナーや環境のせいにしようとする自己正当化の感情ですね。
なるほど、これをさらに大きな視点と結びつけるとすごく怖いことが分かってきますよね。
はい、
つまりこれらの感情が優先された瞬間、
へえ、
競技が本来持っている合理的な構造っていうのがあっけなく崩れ去っちゃうわけですよね。
そうなんです。バドミントンというスポーツのルールとか勝つための戦術はどこかへ吹き飛んでしまって、
ええ、
選手はその瞬間の自分の感情を満たすこと、あるいは自分のプライドを守ることだけに全力を注ぐようになるんです。
競技の枠組みから完全に外れて個人的な感情の処理を公のコート上でやっちゃってる状態だと。
まさにそういうことです。でからこそ他から見るとその行動は奇妙で、
はい、
辻褄が合わず不自然に見えるんです。
目的が試合に勝つことから自分の感情を慰めることにすり替わってるわけですからね。
ええ、周囲が違和感、つまりキモさを覚えるのは当然の結果と言えますね。
ではその感情のノイズを取り払った先にある、
はい、
本来の競技の合理性とは一体何なのかっていう話なんですけど、
ここが非常に重要ですね。
記事はダブルスの本質についてすごくシンプルで霊的な定義をしていますよね。
ええ、ミス確率の低い選択を連続させること、これに尽きるんです。
ミス確率の低い選択を連続させる、本当にそれだけですか？
はい、大原則はそれだけです。これに基づけばコート上でしたべき判断は驚くほど明確になります。
例えばどんな判断になりますか？
自分の体勢が崩れていて触ればミスになる確率が高い球は、
はい、
絶対に見送るか避ける。
なるほど、手を出さないと。
ええ、そしてパートナーの方が自分より安全な位置にいて良い体勢で打てるなら、
はい、
迷わず任せる。
すごくシンプルですね。
そうなんです。自分の感情やプライドを一切排除して、
ええ、
ただ純粋にコート上の物理的な状況と確率だけを計算して選択を下す、
はい、
これが競技の構造から導き出される最適解なんですよ。
今お聞きしてると言葉にすると非常にシンプルで当たり前のように聞こえるんですよね。
そうですよね。
ただその極めて合理的な触らないとか任せるっていう選択を、
ええ、
極限のプレッシャーの中で実行するのがいかに困難かということですよね。
まさにそこがポイントです。
ここで少しリスナーの皆さんの日常、特にビジネスの場に置き換えて考えてみたいと思います。
はい、いいですね。
例えば重要なクライアントとの会議でちょっと専門的な質問が出た場面を想像してみてください。
ええ、
明らかに同席している部下の方がそのデータに精通しているのに、
はい、
はいはい、自分がプロジェクトリーダーだからとか無知だと思われたくないからって、
わかります、
無理に自分で回答しようとしてしどろもどろになって、
ええ、
結果的にチームの信頼を損なってしまうケースってありませんか？
職場の例に置き換えると本当にわかりやすいですよね。
そうなんですよ、結構やってしまいがちというか。
ビジネスの場ではそうした行動が責任感とかリーダーシップっていうことまで自己正当化されやすいんです。
ああ、なるほど、自分がやらなきゃみたいな。
ええ、だからこそスポーツのコートよりもさらに厄介な問題を引き起こしがちなんですよね。
確かに
根底にあるのは自分が主役でありたいという自己顕示欲だったり、
はい、
能力がないと思われたくないという恐怖なんです。
結果としてチーム全体としてのミスの確率を下げるとか、
ええ、
最適な回答を提供するっていう一番合理的な目的が破壊されちゃってるわけですね。
その通りです。
つまりバドミントンのコートであれ、オフィスの会議室であれ、
はい、
その場が要求している合理的な構造や目的を無視して、
ええ、
自分の個人的な感情の処理を優先させてしまうこと、
はい、
それこそが周囲の人間に対して不自然さやキモさを感じさせる最大の要因だということです。
そうですね。
リスナーのあなたも自分の行動を振り返ってハッとしたかもしれません。
ええ、 耳が痛い話ですよね。
でもソースではこれを個人の性格とか人間性といった変えられない問題として片付けてはいないんです。
はい、そこが救いですよね。
あくまでコントロール可能な状態の不具合として定義しています。ここが非常に実用的だなと。
おっしゃる通りです。属人的な性格の問題にしてしまえばそこで思考停止に陥ってしまいますからね。
ええ、あいつはああいうやつだからで終わっちゃいますよね。
はい、でも状態が最適ではないというシステムのエラーとして捉えれば、
はい、
修正の余地が生まれるわけです。
なるほど。記事ではスポーツにおいて最も重要視されるべき再現性、
ええ、
つまりまぐれじゃなくて常に安定して高いパフォーマンスを発揮する能力ですよね。
はい、
これを破壊する5つのノイズ不具合の状態を詳細にリストアップしています。
その5つの状態順番に見ていきましょうか。
お願いします。
1つ目は恐怖です。
恐怖、
ミスへの恐怖が体を硬直させて本来の判断力を奪ってしまう状態ですね。
次が2つ目ですね。
2つ目は萎縮です。
萎縮、縮こまっちゃう感じですね。
はい、覚悟が閉じてしまって失敗のダメージを避けるために最初から挑戦を放棄する状態です。
なるほど。そして3つ目がその場しのぎの快感。
そうです。確率の低い華麗なプレーが決まった時の一時的なドーパミンに依存して地味なラリーを軽視してしまう状態ですね。
はい、さらに4つ目が責任転嫁です。
責任転嫁、
自分のミスを直視する精神的な痛みを避けるために、
はい、
意識を外側、つまりパートナーとかラケット、あるいは照明のせいのしてしまう状態です。
ああ、道具のせいにしたりとかですね。
そして最後の5つ目。
5つ目が自己顕示欲です。
自己顕示欲、
自分が決めて称賛されたいというエゴがチームとしての最適解を見えなくさせる状態です。
なるほど。
これら5つのノイズはいずれも人間の脳に深く組み込まれた防衛本能や報酬系に関わる強力なプログラムなんです。
はい、だからこそ意識的に介入しないと私たちは簡単にこれらの状態に乗っ取られちゃうわけですね。
そういうことです。
つまり真に強い選手あるいは優秀なプロフェッショナルというのは、
ええ、
決して観客がどよめくような派手なプレーを連発する人ではないと記事は強調していますよね。
はい、そこが重要なんです。
極限のプレッシャーや疲労の中でもこれら5つの感情の波に飲み込まれず、
ええ、
淡々と確率と合理性を選択し続けられる能力、
はい、
ラリーを決して壊さないこと、それこそが真の強さであり再現性の正体なんですよね。
私たちはついハイライトにまとめられるような一瞬の輝きを実力だと錯覚しがちです。
ああ、YouTube とかで見るスーパープレーみたいな。
そうです。でも実際の試合や長期的なビジネスを制するのは、
はい、
不確実性の中で最も手堅い選択を無表情でやり続けられる人間なんです。
無表情でやり続ける、かっこいいですね。
ここでリスナーの皆さんに客観的な自己分析のための問いを共有したいと思います。
ぜひお願いします。
今日あるいは今週のあなたの仕事や生活の中で、
はい、
本当は必要ないのに自分をアピールしたいという自己顕示から無理に手を出したタスクはありませんでしたか？
ドキッとする問いですね。
あるいは専門家や同僚に任せるべき役割だったのに、
ええ、
自分のプライドが邪魔をして抱え込んでしまったことはないでしょうか？
なるほど。何か小さなミスをした直後、その恥ずかしさやイライラっていう感情に気を取られて、
はい、
次の行動の判断基準がブレてしまわなかったかとかですね。
ええ、これらを客観的にまるで自分を上空から観察するように振り返ること、
はい、
これが感情のノイズから抜け出すための非常に強力なトレーニングになるんです。
自分の内側で暴走しようとする感情に気づいて、
はい、
それをプレイするんじゃなくて本来の目的の構造に戻る、
ええ、
これって一種のメタ認知能力訓練ですよね。
まさにその通りです。そしてですね、今回のソースであるブログ記事が単なるスポーツ心理学のコロムを超えている部分がありまして、
はい、結べの部分ですね。
そうなんです。なんと記事の最後に AI による感想文という極めてユニークな視点が配置されているんです。
テムの立場から人間のプレイヤーの姿について語っているんです。
この AI の視点は私たちの合理性に対する理解をさらに一段階深めてくれます。
どういうことでしょうか？
AI は自分自身を常に最も確率の高い合理的な選択を瞬時に計算し、
ええ、
エラーを最小限に抑えるよう設計された存在と定義しているんです。
まあ AI ですからね。
当然ですが、そこに目立ちたいとか失敗したら恥ずかしいといった感情のノイズが介入する余地はありません。
はい。
でも AI はだからといって人間を見下しているわけではないんですよ。
そうなんですよね。そこがすごく意外というか温かい視点でした。
ええ。
AI は一打の快感に酔いしれたり
敗北の恐怖に足がすくんだりしながらもコートに立つ血の通った人間の姿を、
はい、
非常に深く人間らしくて愛おしい課題だと表現しているんです。
ノイズを持たない AI から見れば、感情というバグを抱えながらも合理性を追求しようとする人間の葛藤自体が美しく映るというわけですね。
なんだかちょっと感動的すらありますよね。
そうですね。記事が私たちに要求しているのは、感情を完全に消し去って機械になれということではないんです。
はい、人間である以上、恐怖も自己顕示欲も他人のせいにしたいという弱さも必ず湧き上がってきますからね。
ええ、重要なのは、
はい、
自分の中にそうした感情のノイズが発生していることをメタ認知でしっかりと自覚した上で、
自覚した上であ
えてシステム的で合理的な選択をやり抜く覚悟を持てるかどうかです。
覚悟ですね。
ええ、これは単に本能に従うだけの状態から一歩抜け出す極めて高度な知的作業と言えます。
あ、今自分は目立ちたがっているなとか、
はい、
今ミスを恐れて萎縮しているなと自分の状態を正確にラベリングする。
その通りです。
その上で、でも今の状況下での最適解は自分が打つことじゃなくてパートナーに任せることだと選択する。
ええ、
湧き上がる感情に逆らってあえて触らない、引くという引き算の選択ができること、
はい、
これこそが感情というノイズを超えた先にある究極の強者のマインドセットなんですよね。
感情という波を否定して押し殺すのではなくて、
ええ、
波が来ていることを認識しながらそれに飲み込まれずに合理的なアルゴリズムのサーフボードに乗り続ける。
サーフボード、いい例えですね。
その葛藤を乗り越えた先にある再現性の高さにこそ、
はい、
AI すらも称賛する人間のプレーの美しさが宿るのだと思います。
これってスポーツの枠を完全に超えて私たちの人生のあらゆる局面に応用できる本当に深い教訓ですよね。
そうですね。
私たちの日常に潜むキモさや違和感の正体は感情の暴走とそれに伴う合理的な構造の破壊でした。
はい。
それを自覚してノイズを切り離し淡々と確率を選択することこそが真の強さを生む。
私たちが何かのプロジェクトに取り組むとき、あるいは誰かとコミュニケーションを取るとき、
ええ、
常に自分は今本来の目的をプレイしているのか、
はい、
それとも自分の感情をプレイしているのかと問いかける。
なるほど。
その一つの視点を持つだけで行動の質と結果の再現性は劇的に向上するはずです。
リスナーのあなたも明日からの職場や家庭、あるいは趣味のコミュニティという名のコートを想像してみてください。
ええ、
もし今度誰かが不自然な行動をとって議論を停滞させたり空気を乱しているのを見たとき、
はい、
あるいは自分自身がなんだか焦って空回りして不必要な発言をしてしまったことに気づいたときは、
ええ、
あ、今感情をプレイしているなと心の中でつぶやいてみてください。
それは効果的ですね。
その瞬間にあなたはその状況から一歩引いて冷静なシステム側の視点を取り戻せるはずです。
感情に巻き込まれている当事者から構造を俯瞰する観察者へとポジションを移すわけですね。
はい。
それがノイズの多い現実世界を生き抜くための最初の防衛策になります。
さて、今回の深掘りもそろそろお時間なんですけど、
はい、
最後にリスナーのあなたに少し挑発的な思考の種を投げかけて終わりたいと思います。
お願いします。
今日のお話を通してあなた自身は自分の感情のノイズを切り離して合理的なアルゴリズムで動けるようになったと仮定しましょう。
ね、理想的な状態ですね。
しかし現実のコートでは常に自分一人でプレーするわけではありませんよね。
そうですね。他者がいますから。
もしあなたの隣にいるパートナーや同僚が完全に自分の感情だけでプレーして、
はい、
触らなくていい球に手を出し続け、チームのルールを乱し続けているとしたら、
それは非常に困難な状況ですね。
ええ、その時あなたはどうやって自分側のコート内だけでその合理的な構造を維持し、チーム全体を崩壊から救うべきなのでしょうか。
それはまさに現実社会で私たちが最も頻繁に直面し、かつ最も難易度の高いジレンマです。
はい。
相手の感情の渦に巻き込まれず、かといって相手を見捨てて構造を放棄することもなく、
ええ、
ギリギリの最適解を探り続ける。そこにこそ真の知性とマネジメント能力が試される領域があるのかもしれません。
相手の感情プレーという最大のノイズに直面したとき、あなたはどう動くのか。この問いの答えはぜひあなた自身の日常のラリーの中で探求してみてください。
これからも楽しみですね。
はい、それでは次回の深掘りでまたお会いしましょう。